毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は教育委員会人権童話教育課の茅美代さんにお越しいただき、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、広報四日市12月下旬号に掲載されている情報モラルを学ぼうについてですが、今なぜ情報モラルを学ぶことが必要なのでしょうか。
はい、現代では多くの情報を素早く得ることができ、生活を便利にしている反面、それらが正しい情報かどうか判断する力がないと、間違った情報を広めてしまう危険性もあります。そういう意味でも情報モラルを子どもの頃から身につけておくことはとても大切なことなのです。
なるほど、子どもたちにとって大切な学習であることはよくわかりました。それでは小中学校で情報モラルをどのように教えているのでしょうか。
はい、例えば道徳の授業で取り組んでいます。小学校1年生から中学校3年生まで年齢差がありますから、その年代に応じたテーマで考え、子どもたち同士が話し合いながら学習を進めています。
学年に応じたテーマでとおっしゃいましたが、具体的にどのような授業なのかお話しいただけますでしょうか。
はい、例えば小学校1年生ではメールが届いたら知らない人からでもすぐに見た方が良いという問いかけに丸バツクイズで学んでいます。そして世界中の人とつながっているインターネットの中には、インターネットを悪いことに利用しようとしている人もいるかもしれません。インターネットを使うときは安全に気をつけて家の人と一緒に使いましょうとまとめていきます。また中学2年生では生徒が SNS で知り合った人と軽い気持ちで会うことになり、怖い体験をする物語を通して学び合います。そして見ず知らずの人と2人だけで会おうとしていた行動を振り返り、自分の立場に置き換えて考え、正しい行動について学んでいきます。このように発達段階に応じて受け取る情報を自分で正しく判断することの大切さを学んでいきます。
なるほど、7歳から15歳まで育ちの中では大きな開きがありますから、情報モラルを身につけるために学年に応じたテーマで話し合い、学びを継続させながら主体的に正しく判断する力を身につけているのですね。よくわかりました。しかし情報を正しく判断するということと人権とはどのような関係があるのでしょうか。
主に2点お話しします。1つ目は、今いじめがインターネットの中にも広がっているということです。間違った情報や個人情報を拡散することにより、そのことがいじめに加担することになることも考えられます。誰の情報でどう判断すべきなのか、一人一人が身につけておかなければいじめの被害者にも加害者にもなってしまう可能性があります。
そうですね、 SNS 上でのいじめ報道をよく聞きます。そうしたいじめを解決していくためには、情報モラルを学び、主体的に正しく判断し行動することが求められるということですね。もう一つは何でしょうか。
二つ目は、さまざまな人権に関わる問題を考えるとき、そこには偏見という共通点があることです。小中学校ではそうした偏見に気づき、人権侵害を許さない心情や行動を育成しています。しかしインターネット上ではブラック問題や外国人問題など間違った情報が多く流れています。当然子どもたちの目にも触れることでしょう。間違った情報を間違ったまま知識としてしまえば、差別の加害者になってしまうこともあります。正しく人権教育を進めていくためには、情報の発信者は確かかどうか、内容は事実に基づいているかなど、主体的に正しく判断できる力が必要なのです。
なるほど、人権教育で学んだ知識がインターネット上の間違った情報で打ち消されてしまうことがあってはならないということですね。
その通りです。小中学校ではブラック問題、障害者、外国人、子ども、女性など様々な人権に関わる問題を解決するための主体者になれるような教育に取り組んでいます。それが確かなものになるよう、今後もインターネット上にある様々な情報を一人一人が正しく判断することの大切さを理解し、情報の活用方法について学び合う教育にしっかり取り組んでいきたいと思います。
本日は情報モラルを学ぼうというテーマで、教育委員会人権童話教育課の茅美代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。